仏壇に猫。じゃあね、姉さん。玄関で妹は見送る私にこれだけ言い残して帰っていった。私は返事すらできなかった。地に足がついていないような気がする。頭もぼんやりとしたままだ。単なる疲れのせいだと思う。いや、そう思いたいのだ。仏壇のある畳敷きの部屋に夫の祭壇ができている。昨日まではここに夫の遺体があった。そして、一週間前まで、夫と私は、ここで寝起きしていた。よく食べ、よく飲み、友人たちとの付き合いを大切にしていた夫は、急性心筋梗塞で、あっという間に旅立ってしまった。祭壇に向かって座り、私はぼんやりと夫の遺影を見つめた。血色のいい満面の笑みをこちらに向けている。笑顔の似合う人だったと思う。ただその笑顔の多くは家の外に向けられていた。明るくて素敵なご主人ですね、とよその人から言われるたび、私は苦笑するしかなかった。小さな会社の営業部長まで勤め上げ、部下から慕われ、上司からも頼られる存在だったそうだ。定年後は一緒に旅行にでもと誘ってみたことはあったけれど、外の付き合いの方が楽しいと見えて、一度もその誘いに応えてくれることはなかった。ふつふつと悲しい怒りがこみ上げてきた。私はできる限りあなたを助けてきたと思います。精一杯良い妻であろうと、努めてきました。なのにあなたは、私にこれっぽっちの思い出も残してくれないのですか？そうして自分は友人たちと楽しい思い出をいっぱい作って、さっさと旅立って行ってしまうのですか？私は一体何なのですか？膝の上でぎゅっと握りしめた手に爪が食い込んだ。線香の香りがとても疎ましいもののように感じて、私は部屋を出た。居間に出るとすっかり傾いた日差しが縁側を赤々と照らしている。そこから見える庭には、夫が友人からもらってきた庭木が無造作に植えられている。自分で手入れするのかと思いきや、造園業者の友人を家に誘い、食事を振る舞って一緒に庭をいじっていた。手入れの仕方を覚えることは、ついになかったようだ。あの人らしい、と庭木をぼんやりと眺めていると、さつきの根元で、かさり、と何かが動いた。庭に降りてよく見てみると、その音の主は背中を丸めて、じっ とこちらの様子を伺っている。猫だ。白と黒のまだらで毛足は長い。その長い毛は薄汚れて枯れ草がところどころについている。はたと気がついた。この猫、前にも見たことがある。そうだ、あれは。あなた、お昼ができましたよ。庭でゴルフの練習をしていた夫に私は呼びかけた。しかし、返事がない。どこに行ったのだろう。縁側まで出てみると、夫はさつきの植え込みの下を覗き込んでいた。あなた、お昼ですよ。
おい、猫がいるぞ。珍しいな。
夫はそう言って猫の方に手を伸ばした。
いで。
と手を引っ込めたところを見ると、どうやら引っかかれたらしい。野良猫なんか珍しくもありませんよ。あまり構うとまた引っかかれますよ。
そうか。俺は久しぶりに見たぞ、野良猫。ほら、こっち来い。
夫はまた手を伸ばした。そして猫の前足をつかむことに成功したらしい。しかし、
うわ。
猫はものすごい勢いで暴れ、夫の手を振り切った。そして闇雲に走り回り、ついに家の中に上がり込み、昼食の支度が整ったテーブルの上に飛び乗った。
あらまあ、ちょっとどうしましょう。
どれどれ、俺が捕まえてやる。
夫は家に入り、テーブルの猫へと近づいた。猫は、と毛を逆立てて威嚇している。夫はそれを気にすることもなく、どんどん近づいていく。すると、猫はその瞬間になって、ようやくテーブルの上の食べ物に気がついたらしい。夫を警戒しつつ、焼き鮭の匂いを嗅ぎ、ぱっくりと加え込んだかと思うと、そのまま縁側にいる私の方に突進してきた。
キャッ。
私はびっくりして猫に道を譲った。猫は鮭の切り身を加えたままどこかへ走り去ってしまった。
ああ、逃したか。
はあ、びっくりした。
残念だったな。もう少しで捕まえられたのに。
捕まえてどうするつもりだったんですか。私は飼うのは嫌ですよ。
あれ、お前そんなに猫嫌いだったっけ？
私はムッとした。何年一緒にいると思ってるんですか？
猫だけじゃありません。動物はみんな嫌いです。
そうか、そうだったよな。
そう言って台所で手を洗っていた夫は、なぜか嬉しそうに、食卓に着いた。
なあ、俺、猫が飼いたいな。
突然何を言い出すんですか。ダメですよ。
どうして？
どうせ世話は私が押し付けられるに決まってるんですから。
そんなことないよ。小さい頃は犬も猫も飼ってたんだぞ。
ダメです。
私は無気になった。どうしても譲りたくなかった。
そうか、しょうがないな。
夫はさも残念そうに言った。そして、
あ、あいつめ、お前の鮭を取っていったな。
大丈夫ですよ、
気にしませんから。
ほら、俺のをお前にやるよ。
大丈夫ですって。
いいから。
夫はずいっと皿を私の方に寄せ、空になっている私の皿を取り上げた。私は驚いて夫の顔を見た。こんなことをしてくれたのは初めてだ。私の顔を見ながら、なぜか夫は満足そうだった。あの時の猫だ。ずいぶん大きくなってはいるが、白黒のまだらの位置や目の色、間違いない。まだこのあたりにいたのだ。自分でもわけがわからないうちに、私はそっと猫に近づいていた。自然と体が動いたのだ。猫はピクリとも動かない。おいで。私は何をやっているのだろう。疲れて頭がおかしくなったのだろうか。私が近づくたび、猫は後ずさりしてゆく。ほら。すっと私が手を伸ばした瞬間、猫はものすごい勢いで走り出し、開けていた縁側から家の中に入っていった。
え、ちょっと待って。
私は慌てて家の中に戻った。と。立て続けに大きな音がする。仏壇のある部屋からだ。中に入ってみると、夫の祭壇はめちゃくちゃだった。花瓶は倒れ、香炉の灰は畳に散乱し、お供えの三宝もあさっての方向に飛んでいる。私はただ呆然とするしかなかった。しかし、はたと気がついた。猫はどこ？いた。猫は、満面の笑みをたたえた夫の家、その真ん中で、散乱した花や灰やお供え物に囲まれて、私を、威嚇している。なぜだ。私はどうしたというのだろう。涙が止まらない。あの猫は、なぜあそこにいるのだろう。猫は、お腹が痛い。何がおかしいのか、わからない。でも、猫が、そこに、私はただ、大声で笑った。夫と過ごした日々の光景が頭の中で瞬いては消えた。畳に散らばった百合の花を無意識に掴んだ。掴んで握りしめた。そして大声で笑って泣いて笑って泣いた。どのくらい時が経ったのだろう。すっかり暗くなった部屋の真ん中で、私は息を整えていた。ようやく落ち着いた。猫は供え物にあげてあった ご飯の匂いを嗅いでいる。はあ、あなた、そんなもの食べても美味しくないわよ。なんと私は晴れ晴れしている。夫に対する悲しい怒りも、それをずっと自分の中で溜め込んできた自分の不甲斐なさも、吹っ切れている。さあ、部屋の片付けをする前に、あなたに何かあげましょうね。そう言って、私は部屋を出た。猫はトコトコとついてきた。当然のように。私は祭壇を振り返った。夫の遺影が泣き笑いに見えた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、Kさんのブログ、猫花より、仏壇に猫という作品をご紹介いたします。おうちに居よう習慣ですが、皆さん、ストレス溜まっていませんか？そんな時、泣くというのは、ストレス解消にとてもいいそうです。ストレスが溜まってくると、コルチゾールという成分や、ストレスホルモンの ACHT というものが増えるのだそうです。それらは涙を流すことで体の外へ排出され、ストレスが解消すると科学的に証明されているんですって。なんと感情が高まった時に流す涙一滴には一週間分のストレス成分が入っているのだとか。すごーい。号泣セミナーなるものもあるそうで、同じ泣くなら大人数で泣くっていうのがとてもいいそうです。ああ、でも私は無理かな。まあやってみないとわかりませんけど、無理な気がする。まあ人それぞれいろいろな泣く方法があると思います。自分に合った方法を探して、ストレスを解消するのがいいですね。まだ続くおうちに居よう習慣。皆様、どうぞお気をつけください。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。